聖書を読みいたします。今日の聖書の箇所はヨブ記42章1節から10節です。ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分では知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。今あなた方はお牛七頭、お羊七頭を取って私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが、テマン人エリファズとシュアハ人ビルダテとナーマ人ソファルが言って、主の彼らに命じられたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。
今日はこの箇所から、主を知り己を知る、主を知り己を知るというタイトルで話をいたします。ヨブ記ずっと学んできました。いよいよ最後の章であります。42章ですけれども、38章に至るまでこのヨブの3人の友人、またエリフも加わって、ヨブに災いがなぜ起こったかについてそれぞれの意見考えを述べてきました。ヨブとの間に激しい論争が議論がありました。長く長くその38もうほとんどのページがそれに割かれてたわけです、ヨブ記で。この長い激しい論争に終止符を打たれたのは主ご自身でありました。39章で主が直接ヨブに語られました。いろんな人が神について持論を展開しても、本物が現れるならば一同は黙るしかありません。主は自然界で起こっていること、また被造物の世界がどのようにしてできているかということをとうとうと語られました。そして次のような言葉をヨブは口にしました。2節です。2節いいですか、はい。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。主はこの1から100まで自然界の法則すべてを語られたわけではありませんでした。しかしヨブにとって神を知るのに十分だったんです。ヨブが知ったことは何か。一つは、神にとってできないことは何もないということです。宇宙の法則を定め、天地万物を作ることができるお方である。無から有を生み出すことのできるお方である。何もないところに奇跡を起こすことのできるお方である。ヨブがこれまで被ってきた災いに対しても無力なのではなく、それを作り出すこともできるし、また治めることもできるお方であるとヨブは知りました。皆さん、神は全能者です。 そしてもう一つ、神様は計画を成し遂げられる方である。神様にはお考えがあるということです。でたらめに物事が起こっているのではありません。緻密によく考えられているんです。ですから、ヨブに起こった災いも神様のご計画のうちにありました。ヨブには神の計画の全容が見えていなかったかもしれませんが、すべてのことが起こるべくして起こっている、すべてが必然だということです。そして神様は計画を途中で放棄されません。最後までやり抜かれます。誰かによってご自身の計画が妨げられて困ることなどはないのです。またこれは、神様は約束に対して忠実であるとも言えるわけです。それは聖書に書かれている予言が次々と実現してきたことからも、神様は計画を成し遂げられる方であるということが明らかにされています。ヨブがこれまで抱えていた問題は、実はこの神がどのようなお方であるかを知ることによって解決に導かれていきました。そしてヨブは神がどういう方からであるかを知って、次に自分が何者であるかということを知りました。3節、知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か、誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。物事を分かっているかのごとく話していましたけれども、本当に自分は無知でしたというふうにヨブは告白しているわけです。ヨブは恥ずかしい思いをしているわけです。私たちもどれほどのことを分かって知って語っているでしょうか。牧師をしていてですね、思うことがあるんですけども、こうやって皆さんの前で、話しているわけですが、まあ、こう準備をするときにいつも思うことはですね、自分はもしかしたら悟り得ないことを語ろうとしてるんじゃないかなっていうことなんです。でもいつも注意していることは、それは分からないことは語らないってこと。聖書に書いてあることだけを語っていく。自分よがりな、独りよがりな聖書解釈になっていないかどうか確認するために、他の人がどのようにこの箇所を読んでいるかということも調べます。参考にします。それはもし自分が神の言葉を歪めて伝えるならば、おかしな宗教になってしまうからです。皆さん、私たちは自分の思いで神を語ることはできません。私たちは語る前に神の声をよく聞く必要があるんです。かつてヨブは神と論じ合いたいというふうに言いました。そのヨブの思いに応えるように神様は次のようにおっしゃるわけです。4節、さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せ。神様は語ることをたくさん持っておられるんです。しかしヨブは神が尋ねることに示せ、答えろと言われても何も答えることができない。神様はヨブが論じ合えるような対象ではなかったんです。無言になりました。 知識やこの知恵を持つ人の前で何かを語るということは恐ろしいことです。私も大学の時のこの卒業論文を出す、まあ、発表する時を思い出したんですけれども、まあ、教授たちがずらっと並んで、いるわけですね。でその前にですね、まあ、彼らはもう自分とは比べようにもならない知識があるわけです。もう何かを言われたら、あ、答えられないだろうなっていうふうな思いで発表していたのを思い出します。教授であってもそうです。でまして全ての成り立ち、物事の道理を知っておられる神の前に立たせられて答えてみろと言われたら、確信を持って答えられることが何一つないと思うんです。ヨブは言いました。3節から5節、ヨブは主に答えていった。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えしません。二度と私は繰り返しません。皆さん、神の言葉は論じるためにあるのではなく、聞いて行うためにあります。神の言葉はそのまま受け入れるに値する言葉です。人間のこの小さな頭で辻褄を合わせて納得してから行うようなものではありません。神が良しとされるのであれば、それを黙って行うんです。もちろん人の言葉を鵜呑みにするのは危険です。ですから私たちはそれが真実かどうかしっかりと裏を取るわけです。本当かどうか確かめるわけです。しかし神の言葉は裏を取らなくてもいい。なぜならば神はデマを流すようなお方ではないからです。真実だけを語られるからです。だから口を閉じて聞いたままを信じ行えばいいのです。ある意味これは楽です。疑わなくてもいいんですから。しかしヨブもこの疑わずに、この口を閉じるそこまで来るのに時間がかかったわけです。そして、5節、ですね、私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。ヨブはこの今まで主に神について聞いてきたことが噂レベルだったっていうわけです。伝え聞きだった。これは客観的に神様を見ているような状態です。神様に関するさまざまな情報を集めてヨブは神を思い描いていたんです。しかしそんなヨブの前に神様が直接現れてくださった。直接語ってくださった。百聞は一見にしかずのごとくですね、出会ってみると想像以上の神様だったんです。神様の大きさに圧倒されているんです。主の偉大さに思わず息が止まる。ヨブの場合は口に手を当てざるを得なかったわけです。ヨブは主体的に神様を知りました。これは主を体験したというふうに言ってもいいと思います。知識で知っているのとそれを体験するのとでは感動のレベルが全く異なります。ドキドキします。生涯忘れることのない出来事になります。皆さん、私たちクリスチャンはですね、よく交わるという言葉を使うわけですけれども、まあ、それは兄弟姉妹が顔と顔を合わせて話をしたり、一緒に食事をしたり、学びをしたり、互いのために祈ったりして過ごす時間です。噂にしか聞いて なかった兄弟姉妹とですね、実際に出会うことによってお互いをより深く知るということがを皆さんこれまでも体験されてきたと思います。そうやって交わりを持って、このお互いを知っていく。で、神様に対しても私たちは交わるという言葉を使います。それは神様もまた私たちの声をに耳を傾け、また、私たちのに語ってくださるからです。そこに人格的な交わりがあるわけです。私たちは聖書を学ぶことによって神を知ります。しかしそれはまだ噂で聞いているようなもんなんです。学びで知った神っていうのは噂で聞いているような神なんです。キリスト教っていうのは噂に聞いた神様を体験することができる宗教ですよ。聖書には神はご自身を表してくださるお方であるって書いてある。今回ヨブに対しては嵐の中から語られました。聖書を読むとですね、時に神は火の中、雲の中、また夢や幻の中でご自身を表されたことが分かります。時に神様はものすごく近くに感じるほどにご自身の臨在を強くしてくださることがあります。で、究極的には神は人間の形をとって現れてくださったわけです。それがイエス・キリストです。ですからイエス様の弟子たちなどは非常に親密な交わりを神と持つことができたわけです。では今の時代はどうなのか、皆さん心配しなくていいんです。イエス様が天に昇られた後に私たちに贈られたものがあるじゃないですか。それがもう一人の助け主である聖霊ですよ。イエスを主と告白する者には間違いなく聖霊が賜物として与えられているんです。この聖霊を通して私たちは今も神の語りかけを受けることができるんです。確かに私たちは聖書を読んでいるとき、ただ文字を追っているようにしか読めないことがあります。しかしなぜかと思うほどに聖書の言葉が心に刺さってくることがあるんです。例えばですね、神は愛なり、もう耳にタコができるほど聞き慣れたフレーズかもしれません。しかし聖霊がこの短い言葉を直接私たちの心に響かせてくださるときに、うわ、神は愛なんだと感動を持って神を知ることができるわけです。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さに圧倒されてただただ主を賛美することがあるんです。皆さん、私たちは聖霊の働きを通して神をもっと主体的に個人的に知っていくことができるんです。ですからもっともっと私たち聖霊の働きを求めていきたいと思うんです。そして聖霊の声も何度何度も聞く、それが私たちにとっての神との出会いになっていくんです。ヨブもそのような神と出会いました。そして彼が神と出会ってどういうリアクションを取ったか、それが6節です。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。主の偉大さ、主の清さに触れると人はこうなります。神を個人的に知れば知るほど自分の小ささや自分の罪を深く知るようになります。ヨブは行いにおいては潔白でありましたけれども、悔い改めに導かれていったんです。それは行いでは決して義とされることがないということを表しているわけです。自分自身の正しさを神の前に 叫んでみてもアピールしてみても人間は恥を見ることになります。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かと言われるだけです。皆さん、自分が正しいと思っているうちはまだ私たちは神を知っていません。ヨブは自分の高慢さが打ち砕かれました。行いには現れてなかった彼の心の中に潜む高慢さが砕かれたんです。ヨブは純粋でした。自分が悪かったと知ったなら素直に悔い改めることができたわけです。もともとこのヨブという人物は神様が自慢したい、そういう人物でした。そのヨブが悔い改めることでさらに信仰者として精錬されていくわけです。皆さん、神を恐れる者が悔い改めるとさらに神を恐れる者になります。正しい者が悔い改めるとさらに正しい者となっていくことができる。悔い改めはゼロをマイナスをゼロにするものではなくてマイナスをプラスにまで持っていくことができることです。この悔い改めによって以前よりもさらにヨブは神様が自慢したい人物に変えられたわけです。7節見てください。これヨブへの称賛の言葉ですよ。さて主がこれらの言葉をヨブに語られた後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの2人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず私のしもべヨブのようではなかったからだ。私のしもべヨブのようではなかったからだって。神様ヨブ否定しなかったんです。あれほど痛烈な批判を神様から受けたヨブが神様から称賛を受けているんです。これが悔い改めの賜物です。これ悔い改めというものは神様からの称賛に値するんです。詩編51編17節、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。ヨブの悔い改めが神に受け入れられました。ヨブ自身が受け入れられたということです。これが神の義とされるということです。そして3人の友に向かって神様は次のように命じられました。8節、今あなた方は お牛7頭、お羊7頭を取って私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよ。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず私のしもべヨブのようではなかったか。神様は生贄を持ってヨブのところに行って取り出してもらえというふうに共に言いました。でヨブはここで何をどんな務めを果たしているかというと、これ祭司としての務めを果たしているわけです。そして9節、テマン人エリファスとシア人ビルダテとナーマ人ソファルは行って主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブは苦しみの中で仲介者を求めていましたけれども、神に受け入れられた後は自分が人と神との間に立って取りなす働きをすることになったんです。振り返ればこれまでもヨブは取りなす働きをしてきました。自分の子供が知らないところで罪を犯しているかもしれないということで主に生贄を捧げてきました。 ですから取りなしというものはヨブがこれまでもずっと担ってきた使命だったわけです。ヨブは切り替えが早いと思うんです。悔い改めて神の義を回復したらすぐに本来の使命に立ち返っていくんです。その時に何が起こったのか。10節、ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブの繁栄を元通りにされた。主はヨブの所有物もすべて2倍に増された。ヨブは自分に与えられた賜物と証明に立ち返って、自分を呪ったような友人たちを祝福した時に再び祝福を受けるようになりました。皆さん、私たちも同じ使命を担っています。私たちはイエス様の仲介を得て神様と和解しました。私たちは義とされました。で、和解した今、主が私たちに期待していることは何なのか。第2コリントの5章18節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。今度は私たちが和解の務めを果たすんです。人と神をつなぎ合わせていくんです。今まで詰まっていて流れていなかった神の祝福を流していくんです。これが新しい人となった私たちの使命です、務めです。ずっとやってきたヨブですけれども、今日でヨブ記終わりです。皆さん、このヨブ記最初と最後を見ると、どちらの方が祝福されていますか。この患難災いを経た後の方が圧倒的にヨブは祝福を受けています。その祝福とは、神と出会って神をよく知ったことです。隠れていた罪が見つけ出されて、悔い改めに導かれて、さらに信仰者として成長させられたという祝福です。また目に見える形での祝福もありました。災いのただ中でヨブはこんな結果を想像することはできなかったと思うんです。しかし神様はこれをあらかじめ知っておられました。神様は私たちの思いをはるかに超えた素晴らしいご計画を私たちに持っておられます。皆さん、神様は何でもできるお方です。ご自分の計画を成し遂げられるお方です。私たちをついに幸せにする神に信頼して、今主の前にへり下って進み出たいと思います。お祈りいたします。主を、私たちは告白します。あなたにはできないことが何もない。あなたは何でもできるお方だよ。私たちには分からないことも主のご計画のうちにあって、その素晴らしいご計画を成し遂げられる、そのようなお方であることを私たちは疑いません。私たちはどんな苦しみの中に置かれても、自分の小ささを知って、ただただ主を礼拝します。主を崇めます。静まって主の言葉に聞き従います。どうぞ私たちを導いてください。へり下るところに恵みが流れてきます。祝福が注がれます。私たちはこれからもっともっと神を知っていく。そしたらもっともっと祝福が私たちの人生の中にあふれてくる。楽しみにしています。主が私たちにどんな計画を持っておられるか、そのすべては今見えていませんけれども、主は確かに私たちを幸いへと導いてくださっていますから、私たちは口を閉ざして主に信頼して従っていきます。 どうぞあなたのその力強い御手で私たち一人一人を導いてください。そしてまた私たちがこの困難を過ぎ去った時に多くの者たちを祝福する者となることができるように、神様から受けた豊かな恵みを流していくことができるような、そのようなものとなることができるように私たちを導いてください。神が与えてくださった使命に生きる我ら一人一人となりますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。